ーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション、進行役のナビことチョーミスです。リスナーの皆さん、こんにちは、アニョハセヨ。三寒四温という言葉が身に染みるような今日この頃です。今週初めは寒かった。今日はまずリスナーさんからのお便りからご紹介しますね。上村好美さんからです。ナビさん、アニョハセヨ。すごいすごい、日本ご飯のホームページにソウル暮らしの音のページができていますね。同様、冬の木、キョルナムの韓国語と日本語訳がとっても嬉しいです。放送と合わせて楽しみです。昨日は最高気温17度、今日は20度近くなる予定です。韓国はいかがでしょうか。ナビさん、スタッフの皆さん、寒暖差も激しいでしょうが、体調を崩されることなくご自愛くださいませとのことです。はい、上村さん、そうなんですよ。本当にね、先ほども申し上げた通り、寒暖の差が本当に激しいんですね。本当に寒い時はマイナス1度、夜中はね、とかになっちゃうんですよね。こういう時は気をつけなきゃですね。そして本題ですが、見つけてくださってありがとうございます。そうなんですよ、KBS ワールドラジオのホームページに、トップページにですね、コンテンツ、おすすめコンテンツの欄があるんですけれども、そこにソウル暮らしの音もアップしていただけるようになったんですこれまでね、この声だけで、ラジオの声だけでお伝えしていた内容ですけれども、文章で、それからなるべく写真も、分かりやすい写真も添えつつですね、お送りしていきたいと思っていますので、はい、あと時々ね、 Facebook にも番組で紹介した内容なんかを関連する写真をアップしてもらっていますので、お便り係のナギさんに協力していただいているので、こちらもね、合わせて時々見ていただけると嬉しいです。はい、でね、Facebook なんかだとコメント欄に書き込んでいただけたら、こちらでも紹介していきますからね。というわけで、今日の金曜ステーションは上村好美さんがリクエストしてくださったこちらの曲でスタートです。最後までお楽しみください。お送りした曲はローラーコースターが2004年に発表した無地毛虹でした。こちら上村好美さんからは、一目惚れならぬ一耳惚れ曲をリクエストします。イントロが聞こえたらボリュームを上げたくなる曲、何年経っても聴き続けている曲の一つですとのメッセージもいただきました。それでは引き続きリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します。なんとなんと、今週同じ日にお誕生日を迎えるリスナーさんが2人いらっしゃるんです。井上陽子さん、ナビさん、こんにちは。こんにちは。毎回楽しく聞いています。3月19日は私の誕生日です。ナビさん、おめでとうコールをお願いします。お正月に古希のお祓いを済ませました。孫息子が中学受験で合格したので、お祝いを奮発しました。これから6年後の大学受験まで元気で過ごしたいと思っていますとのことです。そしてですね、同じく3月19日に誕生日を迎えられる大阪府の谷口忠さんからも、ハッピーになれる曲のリクエストお願いしますねとのことで、バースデーソングのリクエストもいただいてます。はい、谷口さんからのお便りですが、今年は近隣の公民館で会員募集で見つけた写真のサークルに入ってみようと思います。アマチュア無線に写真 BCL、 趣味も増えると収集がつかなくなりそうなんですが、サークルには講師がいらして課題と好評を得られるとのことで、ちょっと勉強してみます。これね、アマチュア無線に付属している後継者育成システムに応用できるのではないかなと考えて、多少の心得がある写真ならと応募しました。ほんじゃね、とのことでした。はい、 井上さん、谷口さん、3月19日のお誕生日おめでとうございます。생일축하드립니다와 はい、ね、ちょうど同じ日、日曜日ですね。今週の、ね、お誕生日を迎えられるとのこと、ね、楽しく過ごしてくださいね。井上さん、お孫さんが中学受験合格というね、これまた嬉しいお知らせもあったんです ね。こちらも合わせておめでとうございます、ね、本当にいつも元気にお過ごしくださいね。そして谷口さん、いやー本当に活動的ですね、いつもね。今までも趣味でね、写真を撮っておられたとのことでしたよね。なので、まあ、やっぱりサークルで先生とか仲間とかと一緒にやるというとね、また違ってきますよね。ね、本当に楽しい活動になりますように、ね、いや本当その積極性を私は見習いたいです。次は矢倉哲也さんからいただいてます。ナビさん、尾形先生、こんにちは。こんにちは。番組を毎回楽しみに拝聴しています。このところ気温も上がって春らしくなってきました。番組は3月10日の再放送ですが、3月11日の朝10時から聞いています。3月11日311の東日本大震災から12年を迎えました。災害について考えてしまいます。韓国でも天災による災害はありますが、国内で教訓のように取り上げられている災害がありますか？またメディアなどでメモリアル番組などで伝え続けられているものもありますか？韓国での災害と対策などについて機会があればご紹介いただければ幸いです。これからも引き続き番組を応援しますので、楽しい番組をお願いしますとのことです。はい、矢倉さん、ありがとうございます。そうなんですよね、先週の土曜日3月11日に、東日本大震災から12年目を迎えましたね。本当に私もその日、まあ、韓国 の、あの、まあ、自宅でですけれども、その日を一人思い出して追悼していました。韓国ではですね、ちょうど3月8日にアニメスズメの戸締まりというですね、アニメが映画が公開になりまして、もうこちら大ヒット上映中なんですけれども、これを見て311について改めて知ったとか、改めて思い出したという韓国の方も結構いらっしゃるようですよ、で韓国ではですね、自然災害でそれほど大きくこう全国民に覚えられているというようなね、取り上げられているというものはあんまりないというかですね、自然災害よりもむしろ事故、大きな事故の惨事というのが記憶されているような気がします。例えば95年の三分デパートの崩壊とかですね、あと今年ちょうど20年目を迎えたんですけれども、テグの地下鉄放火惨事というのがありました。そしてまた、まあ、まだ記憶に新しい去年のイテウォンの雑踏事故とかですね、まあ、これらは本当にもう繰り返してはいけない、本当に大きな惨事だったということで、何度もメディアなどでね、取り上げられています。はい、矢倉さん、本当に大事な話題をありがとうございました。東京都の細谷正夫さんです。スタッフの皆さん、お元気でいらっしゃいますか？尾形義弘先生が中心となって編集され、チョ・ミスさんも執筆されている韓国学ハンマダン拝読いたしました。若い研究者がさまざまな問題について韓国の視点から、そして日本の視点から冷静に見つめ、控えめな落ち着いたピッチで、しかも慎重な言葉遣いで率直に語っているのが印象的でした。日韓関係の問題を将来に向かって解決するためには、この若い研究者の分析や指摘に謙虚に耳を傾け、それをもとにして真摯な議論を始めることが必要なのではないか。もう古い世代の議論では限界に来てるのではないか。本書を読み、そんな思いを強くしましたというですね。はい、細谷さん、本当に丁寧なご感想ありがとうございます、ね、本の中で尾形先生が執筆された部分もね、こんな風に感想を書いてくださったんですが、尾形先生の国家による包摂と阻害、韓国にとっての在日コリアンという章は、日本における出入国管理の問題、 そして日本及び韓国の社会状況を歴史的、政治的に丁寧に分析し、問題点を鋭く指摘するものであり、先生の論文を読んで私自身の勉強不足を強く反省したところです。また先生の論文はラジオから伝わってくる優しいお人柄がそのまま現れた文章で書かれており、分かりやすいですとのことでした。はい、本当にね、この細谷さん とても丁寧に一つ一つ感想を書いてくださってありがとうございます。ちょっとね、お便りのご紹介が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。でもね、本当に嬉しいです、こんな風にねじっくり読んでいただけて。で、本当におっしゃってくださったように、この韓国学ハンマダンの執筆者の皆さんですね、ほとんどが80年代生まれの若手の研究者なんですよ。でもね、本当に長年とっても真摯に研究を続けてらっしゃる、本当に尊敬すべきあの研究者の方々で、でもう本当にね、日韓の架け橋になる方だろうなと思うんです。ね、ちょうど16日に、まあ、日韓の首脳会談もありましたし、日韓関係またこれからいろいろ動きがあると思います。そういう時にね、この歴史とか社会とか文化までこう多方面に多面的なところでこう韓国を知ってもらいたい、韓国が知りたいなという方にぴったりの本なのでね、ぜひ広く読んでいただきたいです。はい、でちなみにですね、ご質問にありました、この書籍の韓国語版発行はですね、残念ながら今のところ予定はないそうですね。この韓国語版も出たらいいですよね。はい、で、まあ、余談ですがということで、ホームページの出演者名鑑に載っている尾形先生のお顔の写真は新しいものに変更されましたか？学生さんの人気を集めそうですね、というふうにも付け加えてくださいました。はい、尾形さんに伝えておきます。お送りした曲は大阪府の谷口忠さんからのリクエストで、チョン・ヨンロクが1991年に歌った기쁜생일날、嬉しい誕生日でした。改めて생일축하합니다。とっておき韓国ノート、今さら聞けない韓国入門。韓国に長らく滞在され、現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。ということで、尾形先生こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、尾形先生への質問です。韓国から日本の福岡市に転居されて1年が経過しますが、ご家族、奥様やお子様は日本での生活をどのように感じていらっしゃるのか、ぜひ聞いてみたいと思います。もしかしたら予期していなかった日本での生活かもしれませんし、正直な気持ち、日本社会のいい点とか悪い点も知りたいと考えております。お願いできますか、ということです。
はい、ありがとうございます。はい、福岡移住14ヶ月目、福岡大学に赴任して、ちょうど1年12ヶ月目ということになりましたけれども、
もう1年、
はい、まあ、家族の前には私自身がですね、まあ、やっといろいろなことに慣れてきて、おおむねご満足してるかなという感じです。
そうですか、よかったよかった。
はい、やはり、福岡はですね、いろんな他県あるいは外国からのこう人がね、入ってくるっていうことが多い地域というところもあるようで、結構ですね、こう特別扱いされない感じがしてですね、過ごしやすいなというところ一つありますし、私の場合は、仕事としてですね、このラジオは電話出演になってしまったのが残念ですけれども、それ以外のところではですね、自分がこう今までやってきたことを生かして仕事ができているという、それから、やれることもたくさんこれからあるんじゃないかということで、 楽しみにして、やっているという感じがします。
うん、素晴らしい、
はい。
うん、
まあ、あえてね、残念なところというならば、まあ、過ごしやすい反面、仕事の面では東京や大阪というようなこう中心地から遠いので、
うん、
まあ、何かというとこうちょっとね、遠路はるばる出かけなきゃいけなかったり、うんうん、まあ、情報からちょっと疎くなってしまったりとか、そういうことはあるのかなと。まあ、やっぱりあと韓国に、ね、ずっといた時と違って韓国のことをこうリアルタイムで感じられないという部分もちょっと残念かなとは思っています。
うん、そうですね、
はい。
うんうん、
で、家族はどうなのかということなんですけれども、うん、まあ、私もそうですけども家族もやはり忙しすぎてですね、まあ、この1年なかなか振り返る余裕がなかったんじゃないかなと。いつの間にかこうどんどん時間が過ぎて、まあ、これからもそうかなという気は、しますね。
うん、
はい、
忙しい。そうでしたか。
はい、
うん、
まあ、私も本をね2冊出版するっていうことで、うん、まあ、この社会日本というか福岡になれるということと同時に新しいことも進めなきゃいけないということで大変でしたけども、まあ、新しいこともやらせてもらってこう忙しくしているうちにあっという間に1年間過ぎたという感じで、
うん、
おそらくですね家族もそんな感じで、まあ、特に妻なんかは家で仕事を結構してるんですね。
うん、
なので家の中にいる限り韓国との違いっていうのがあんまりわからないというようなことを言ってました。日本というか福岡をですねまだまだ全然こう実感する機会がないというか、
うん、
まあ、そうは言っても毎日出かけてるんでね普通にこう、まあ、だからそういう意味では慣れてきているというか違和感なく過ごせてるっていうことなのかもしれないんですけども、
うん、奥様も日本語、ね、お上手ですもんね。ペラペラですもんね。
はい、生活には困らない程度に話しますので、
うんうん、
はい、そういったところもあるのかなと思いますし、
うん、
あと子どもたちはですね特に上の子は、うん、やっぱり小学校の勉強で苦労していて、
うん、
漢字、うん、それから掛け算割り算とかね、うん、そういう、こう小学校の 3,4 年生の頃の、って一番こう難しくなるところだと思うんですけどそれで苦戦しているうちにあっという間に1年過ぎたなという気がします。
そうですか、はい、大変だったですね。
まあ、でも基本的に前向きな性格というか、うん、なので友達との、まあ、コミュニケーションでねこう行き違いなんかもやっぱりちょっと文化的な違いとかであったようなんですけども、非常に仲良くやれてるなという感じをして安心しています。2人目はむしろその韓国語を忘れちゃうんじゃないかっていうのが心配なぐらい、最近は特にですね日本語とか、
うん、
日本のひらがなとかにすごく感じを関心を持ってですね、
うん、
まあ、適応してるなというのを、感じますね。最初の頃はちょっと人見知りもあったんですけれども、
うん、
楽しく毎日過ごしてるようで、うん、よかったなという感じですね。
そうですか。でもね、子供たちは、まあ、なかなか順応が早かったですね。うん、
そうですね、まあ、うん、一番心配なところでもあったんですけど、うん、なんとか過ごせてるようでよかったなと思いますけれども、
うん、
はい、まあ、そんなことよりというか小田門さんが気になるこう日本のね、
うん、
韓国との違いというか、
うん、
まあ、1年経ってどう思ってるかっていう部分をですね、
うん、
満足してる部分とそうでない部分ちょっとお伝えしようと思うんですけれども、
うん、
まあ、家族にとってのこう満足とかあとはちょっとこう驚きのポイントとしてはですね、
うん、
やはり妻なんか十数年前にも日本にこう住んでた時があったので、
うん、
その時と比べると韓国に対する認識が大きく変わっていると、
うん、
まあ、福岡だからっていうことももしかしたらあるんだと思うんですけれども、
うん、
韓国のね、存在感っていうのがすごく大きくてですね、まあ、驚いたということを言ってましたし、
うん、
はい、
認知度が違いますね、きっとね、
全然違ってますね、うんうんうん、やっぱり、まあ、韓流のね、まあ、影響っていうのもあると思いますね、
うん、
はい、それから、まあ、私も前、ラジオでもお話ししたんですけれども、
うん、
まあ、子どもを取り巻く環境っていうのは本当に大きく違うなと、
うん、
放課後の公園に子どもの姿があってですね、
うん、
こう子どもの声が聞こえて遊んでいる姿が見れるっていうのはとてもいいなと、
うん、
やっぱりちょっと韓国ではそういうところが難しかったので、
うん、
まあ、その点はすごく、まあ、満足というか、
うん、
まあ、これ人によって違うんだと思いますけどね、その分勉強してないってことだったりしますから、
うん、そうかそうか、うん、
まあ、それはあの個人的には、いいなと思ってます、うん、それからあの野菜が安いということをですね、言ってまして、
うん、
で確かに、まあ、安いかどうかというのと違うかもしれませんけれども、うん、例えばコンビニのお弁当とかを見てもですね、
うんうん、
韓国に比べてこう野菜が結構入っていたりとか、
うん、
あるいはサラダの種類とかが多かったりとか、
うんうん、
まあ、結構ですね、こう野菜を外食しても野菜をそれなりに取れるというような感じが、手軽に野菜が取れるっていうような感じは、あるかなと思います。
あ、そうですか、
はい、
うん、
やっぱ韓国だとですね、コンビニのお弁当全部肉肉肉みたいなのがあってですね、結構あの私なんかはですね、
うん、
適当に済ませようと思った時に、
うん、
あ、不健康だなと自分で感じることが多かったので、まあ、それに比べると
コンビニの、ね、お弁当はそうですね、
選択肢が多いなという、であとやっぱりお店にある野菜も結構、まあ、これはもしかしたら九州福岡っていうところがあるのかもしれないんですけども、
うん、
比較的安いということをですね、言ってますね、
うんうん、
まあ、あとこれは意外だったというところなんですけども、うん、行政サービスが意外と早くて便利だなというのを感じてます、
うん、意外と早くて便利、うん、
いや、なんか日本はこう、ね、すごく手堅いので、
うん、
役所に行くとのなんか1日潰れちゃうみたいな、そういうイメージがあったんですけども、
うん、
結構ですね、まあ、その辺はこう東京とは違うっていうところもあるのかもしれないんですけども、
うん、
あの早いですし、何かこううちの、ね、海外から来ましたとかいうそういうこうところをですね、考慮していろいろ対応してくれたりというようなことがあったりと融通が効くなというのをすごく感じています。それからやはりこれもあの福岡ならではかなと思うんですけれども、
うん、
休日とか連休にですね、人混みの、ね、多いところにこう出かけていくのはやっぱり億劫だなっていうのがソウルとか東京ではあったんですけども、
うん、
福岡では、そうは言ってもまあまあ、自由にこう動けるぐらいのですね、人混みで、あのそんなに、人混みが苦になるほどじゃないというところがですね、どこ行っても感じられて、まあいいなと思ってます、
うん、まあ、はい、そりゃそうでしょうね。ソウルの人口比は半端じゃないですからね。
ね、
あ
のなんかこう、うん、行き帰りの交通手段とかあるいはね、そうい う, こうストレスの方がむしろ大きくなっちゃって楽しめないみたいなことがあったりもしますけども、うん、そういうのは、うん、本当にここはありがたいなと思います、
うん、
はい、
なるほど、うんうん、
でそれからまああえて、これもまああえてなんですけども不満疑問点みたいなことをですね、
うん、
挙げるとするとですね、
うん、
まあ、やっぱり韓国スタイルの焼肉とかお酒恋しいなっていうのはありますね。
どうしようもないですね、それはもう。
はい、それから野菜は安いって言ったんですけども、うん、果物は結構高くてですね、
うん、そうですか、
韓国では結構子どもたちがもう食事をするように果物フルーツを食べてましたんですけども、
うん、
まあ、あくまでこっちではですね、ちょこっとこう食後のデザートぐらいに出すぐらいしかできないかなっていうようなちょっと金額の、ね、違いを感じてます。
あ、なるほど、はい、まあ、野菜もそうですけど果物もあの韓国の場合大量に売ってますよね。なので相対的に安い、
そういうとこは違うのかもしれないですね、
うんうん、
はいはい、うん、
なるほど、
まあ、それからあの日韓の家を経験すると皆さん言うようにですね、家の中が寒いという、うん、それは
本当にね、
ありますね、
あの
福岡意外と暖かいと思っていたら意外と寒いというね、
はあは
あ、あのあ全然南じゃないなという、まあ、オンドルがですね、そういう意味では、うん、あの韓国のオンドル、それからオンドルから外に出てですね、
うん、
まあ、特に飲んだ後にあの冬の寒さにこう出てくっていう時のね、あの感じが好きだったんですけども、そういうところがあの日本では味わえないなというのが残念かな。
冬の違いですね。
はい、
まあ、寒いのは本当に言いますよ。家の中が寒いっていうのは本当にね言いますよね。
はい、
うん、
ありますね、
うん、
あと子育てのところで言うと、まあ、よく話題になる保育園に入りづらいとかっていうのもありますし、
うん、
あと学校行事とかでですね、保護者が参加するものが非常に多くて、
うん、
まあ、これは 悪いとかっていうことではなくてですね、まあそれ自体はいいことなのかなと思うんですけども、うん、共働きだったり、まあね、家族が来れないような事情の家の子どもたちも多いと思うんで、うん、そういう子たちはちょっとかわいそうなことになっちゃうんじゃないかなというのはすごくちょっと気になったところですね。韓国ではその辺そんなに、重きを置かれてなかった気がするので、
あ、そうですか、
ちょっとそう、はい、学校行事に、保護者のこうコミットが結構大きいというのが、違いとして感じられますね。
はい、なるほどですね。いや、これこそ本当にどっちも経験しないとなかなかわからないことですね、家族と一緒に、
はい、
なるほど。じゃあ、まあ相対的に言ったら結構こう充実して満足に暮らして、ね、いらっしゃるようですね。
はい、まあ、不満持ってもしょうがないんで、はい、
いやいや、でも本当に精力的に新しい分野も活動されて、ね、子どもたちも奥様も一緒に楽しく過ごしてらっしゃる様子が伺えて、はい、なんだか安心しました。安心しましたじゃないですけど、はいはい、
心配しないでください、大丈夫です
、はい、まあ、私はあの、ね、こうラジオよりね、直接お会いしてお話がしたいなといつも思っておりますが、
はい、ラジオで。それが残念ですね。
ねえ、はい、これが残念ですけれども、まあ仕方がないということですね。はい、はい、というわけで、今日は、おたもんことおたよりモンスターさんからのご質問に答えていただき、尾形さんの福岡生活1年についていろいろな角度からお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、とっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。ソウル暮らしの音、このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます。皆さん、プロギングってご存知ですか？これジョギングをしながらゴミ拾いをするというものだそうです。スウェーデン語で拾うという意味のプロカウプという言葉と英語のジョギングが合わさった言葉なんです。このことからも分かるように発祥地はスウェーデンだそうなんですが、今や世界中で広まっている運動というか、まあ、アクティビティだそうなんですね。で、日本でも各地でプロギングのイベントが開かれているようです。韓国でも最近とても関心が高まっていて、環境問題に取り組みたいけれどあんまり難しいことに飛び込むのはちょっと負担だなと思う人が気軽に始められるとして、このプロギング、ここ数年静かに流行しているそうなんですよ。特にこのプロギングは走るついでにただゴミを拾うというのではありません。道に落ちているゴミをスクワットの姿勢で、かがんで拾ったりすること、またゴミを拾うのが負担にならないくらいのスピードでゆっくり走ること、こうすることで有酸素運動だけでなく筋力運動にもなるということなんですよ、ね、フィットネスをしながらゴミを拾う、そして街をきれいにするという、まさに一石二鳥ですよね。韓国ではここ 2,3 年の間に広まったプロギングですが、主には地域の機関とか団体が主催するイベントで参加者を募集するものが多いようです。そうすると、まあ、ゴミ袋とか軍手とか、またゴミをつまむ時のトングなどは用意してもらえますし、また大勢で一緒にできるから、ちょっとね、初めての人で気遅れするなってこともなく参加しやすいというメリットがありますね。ただ日時が合わなかったり、一回きりではなくって継続してやりたいという人にはちょっと物足りないかもしれません。そこで活用されているのが地域型の中古取引アプリのタングンマーケットなんですよ。タングンマーケットというアプリは同じ町内などで直接手渡しができる範囲で中古の売買ができる という韓国で代表的なフリマアプリなんですが、もう今や中古品の取引だけじゃないんです。同じ地域に住んでいる人たちに声をかけられるということで、ちょっとした集まりの呼びかけだとか、また地元のお店とか病院の情報、さらには迷子のペットを保護してますよなんていう情報もあって、もうまさに地域密着型のコミュニケーションの場になってるんです。そこでこのアプリを活用して、何月何日にプロギングする人を募集なんていう告知を載せているんです。こうすると自分の都合のいい日時と場所を探しやすくて、また少人数でも気軽にプロギングができるということなんです。特にこの運動にも環境問題にも関心が高い20代から30代の若い人たちが呼びかけているものが多いようでした。またこれから春の季節に野外イベントが多くなりますが、イベントにこのプロギングを組み込んでいるものも結構見かけました。例えば今月31日から4月2日まで開かれるキョンジュ慶州の桜祭り、こちら4年ぶりに正式に開催されるだけに、これまで以上に多様なさまざまなプログラムが用意されているようなんですが、特に今年は環境に配慮したプログラムに重点を置いているそうです。ここでも花見をしながらゴミ拾いをするプロギングを取り入れています。まあ、この場合はジョギングをしながらというよりは、桜の下で桜を満喫しつつゴミ拾いという形になるんでしょうね。韓国の街中のゴミ問題、私も個人的に常々これは結構困ったもんだなと思ってたんですよ。もうね、ここ数年は、まあ、以前に比べるとかなり改善されてきましたが、私が住んでる地域でも結構平気でポイ捨てをする人が多いんです。なので夜の繁華街はゴミだらけなんて感じることもあったんですが、まあ、もちろんこの場合ゴミのポイ捨て自体をなくしていかなきゃいけないけれども、でもこんな風にカジュアルに普段のジョギングやちょっとしたイベントに合わせて地域の環境に関われる機会というのが増えるといいなと思いました。プロギング、私はまだ参加したことはないんですが、今度ぜひトライしてみたいと思いました。というわけで今日は韓国で密かにブームになっているプロギングについてご紹介しました。こちらは上田智春さんからのリクエストで IOI のドリームガールズでした。この歌の元気いっぱいなところ、ハッピーになれそうで結構好きですとのメッセージもいただきました。ソウルテクテク路地裏歩き、今日のテクテク歩きの舞台はクァンジャン市場です。クァンジャン市場、広い蔵の市場と書いて構造市場、クァンジャン市場と読むんですが、このごちゃごちゃした市場の雰囲気が好きという方はきっとソウルを旅行した時には一回は行ったことがあるんじゃないかなと思います。トンデムン近くの1号線のチョンノ大賀駅、チョンノ5街と書きますが、その駅からすぐのところにある、いわばもう都市のど真ん中にある市場なんですけれども、まさに市場らしい活気にあふれてるんです。もうここもコロナの打撃は受けてたんですが、もう去年後半ぐらいから観光客も戻ってきて以前のにぎわいを取り戻してます。私も最近日本から来た友達と一緒に行ってみました。ここで一番目を引くのは市場の通りの真ん中にずらっと並ぶ屋台なんです。こう緑豆で作ったチヂミ、ノットジョンというんですが、これがこうじじと焼かれていたり、そしてトッポッキとかゆで豚肉、そしてマンドゥ、キンパ、 麻薬キンパというのがとっても有名なんですけれども、そのミニキンパなどがもう所狭しと並んだ屋台でほかほかと湯気を立ててるんですよ。こういう屋台グルメが好きな方ならもうどれもこれも美味しそうで迷っちゃうと言って迷いすぎて疲れちゃうぐらいなんですよ。でもここは食べたいものを決めたら空いてる席に座ってささっと食べる、そしてまた食べたいものがあったらはしごもできるというのが魅力なんです。もちろん屋台だけではなくって、野菜とか魚とか、そしてキムチなどのお惣菜も並んでます。最近日本の人たちにもすごく人気なイカの塩辛とかタコの塩辛、そしてカンジャンケジャンなんかも飛行機で持ち帰れるように包装してくれるので、お土産に買って帰ることもできますよ。またその隣には布団屋さんがあって、そのまた隣にチマチョゴリ屋さんがあってなどとね、本当にこうごちゃごちゃっとしてるところがいかにも何でもありの市場というね雰囲気でとっても面白いです。まさに衣食住を受け持ってるなという感じです。私の友達はもうなんだか人が生活するっていうエネルギーが溢れてて、なんだか人が生活するっていうエネルギーが溢れてて元気をもらったなんて言ってました。いつ訪れてもワクワクする市場はソウルに旅行に来たらぜひおすすめしたいところです。というわけで今日のテクテク歩きはチョンノ大賀のクァンジャン市場をご紹介しました。ではそろそろお別れの時間です。クロージングは岡安聡さんからのリクエスト曲です。ハッピーな気持ちになる曲ですとのことで、こちらも Facebook のコメント欄からリクエストをいただきました。ありがとうございます。ほのぼのしたメロディーがなんとなく春を感じさせますね。それではキャビネットシンガロングス、キャビネットシンガロングスの発表したノエギターストローク、君のギターストロークをお送りしながら今週の金曜ステーションお別れです。お相手はナビコとチョーミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。アンニョンイゲセヨ。